こんにちは、小野康成です。才能の履歴書。この番組は輝いている人、面白そうな人、一つのことを追いかけている人、僕が惹かれる各界のトップランナーたちは何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いてそれを音声で伝える番組です。今回のゲストは一般社団法人才能心理学協会理事長であり、自分の秘密、才能が9割の著者、北畑泰俊さんです。経営者に必要な才能の築き方、会社で働く人にとっての才能の築き方について伺ってまいりました。さて、今回はどんな気づきがあるのか、どうぞお楽しみください。才能心理学っていうものの二面性といいますか、うん、2つの現場に落として聞いてもらいたいなと思っていることなんですね、はい、で1つはですね、会社の経営者の方ですとかリーダーシップなんですね、はい、で私一貫してサービス業に従事してましたので、もう30年ぐらい、はい、要は B2C でお客様と の、関わりがあるという仕事をしてましたので、どっちかっていうとサービス業というのは人が相手なので、業界でいうとね、今よくブラック企業とかですね、時間の融通が効かないとかですね、お客さんに振り回されるとかっていうこともありますし、経営側はどうしてもその人的集約的な産業なので、労働主役からですね、どうしても人の使い方が荒くなるというか、そういうふうに受け止められやすいような業界が多いんですね。そんな中で、経営者の方ですとかリーダーの方が自分の才能を生かしてその業績を上げていくためには、やはりそれを一緒にやってもらう人間がですね、人がですね、思い通りにといいますか、自分と同じ理念を持って動いていかなければ、動いてもらえる人たちがいなければうまくいかないと思うんですね。ところが成功していくうちに、どんどんその思っている理念がですね、一人や二人の創業メンバーだと伝わるんですけども、だんだんそういう部分ではなくて、そういう部分が伝わりにくくなってきたと。で、結局自分が思っていることと現場が、例えば50店舗もお店があるって、でそこでアルバイトさんも含めていろんな人たちがいるっていうのは、お店は新規に出すって、システムさえうまくいっていれば業績は上がるかもしれませんけども、実はその人がですね、思いを持って働いていけていないというような場合もただ、あるんですね、私の経験でもそうですし、一般的に今言われているのはそういうふうなことです、先生いろんな方とその、経営者の方ともその才能心理学を通じてですね、お話しされていると思うんですけども、そういった中でそこをもう一回人にフォーカスしてですね、事業が今まで以上に良くなったっていう方がおられたら、そういう事例を教えていただきたいのと、逆にですね、何かをやり遂げたいという思いでサービス業に就いたんですけども、やはりその自分の労働のことばっかりでですね、面白くないと、この仕事つまんないと思ってて、いろいろ条件面とかだけでですね、自分の思いがいってしまって、結局そういう状況になってくるとぶら下がるだけの人たち、本当は何か持ってるんですけども、もうその思いも封印してしまっている人たちっていうのは結構いるんです。
ああ、そうでしょうね。
で最終的には使いやすいからそういうやつを使うと、どこにも行くとこがないからそこにいるっていう、悪循環がサービス業には非常に多いんですね。で僕はそういったところを解消できるお手伝いしたいなっていうのは、これが自分の才能なのか活かせるかどうか分かんないんですけども、で逆に言うとそういう人たちに対してもですね、こういうふうな気持ちの持ち方をすれば変わるんだよっていう、これも生徒さんですとか、おられたら、その2つの面で、具体例を教えていただける。
なるほどね。まずその経営者の方の場合で言えば、才能、自分の才能を生かした経営とか会社作りというのは、僕は必須だと思っていて、なぜかといえば、自社の強みのない企業が生き残ってはいけないからです。
そうですよね。
で会社の強みというのは、初めはもう経営者の強みなわけです、会社が大きくなると、人材が集まってきたりとかするんでね、みんなの強み合わせれば、さらに相乗効果が出るわけですけど、初めは経営者の強みだと思うんですよね、で、先ほど一番初めに言ったシャネルの例って分かれてると思うんですけど、結局その服を作る、いやファッションビジネスっていうふうに捉えた時に、服を作る技術は、デザイナーだったら誰でもできるわけですよ、違いは何だったかというと、 と、自立した女性のためのファッションを彼女が作ったというところになるわけです。
はい、
いわゆる、まあ、ターゲットは誰か、うん、でそれがシャネルというブランドイメージになったわけですよね。はい、でその才能開花というのは、一体何かというか、シャネルが自立した女性のためにファッションを作りたいと思って技術を磨いたから彼女は才能開花したんですよ、
はい、
なので才能という能力がある前に一番初めにあるのはある種のコンセプトなんですよ、うんうん、何のためにその仕事をするのか、はい、でこれを才能心理学ではコアコンセプトというふうに呼んでるんですけれども、はい、このコアコンセプトは、まあ、シャネルが自分のその生い立ちから自立や自由が大事だと思ったように、うん、別にビジネス的にどうこうというよりも、うん、経営者の人生経験から生まれるものなんです、はいはい、でそこに共感するメンバーが集まってきた時に会社は強くなります
、ね、そうですね、はい、
なのでなんかこう取ってつけたような企業理念とか、ね、コアコンセプトとか、うん、例えば今こういう切り口とかコンセプトで店を出したあそこが流行ってるからそうしようとか、うん、というのでやってしまうと、うん、結局続かないんですよ ね、
そうですね、で
なぜかというと、はい、経営者本人がそこに心が動いてないから、うん、まあもう数年したら、うんまあ、止まっちゃう、
うん
うん、でも本気でそう思ってる人は、まあ、社内とかそうですけど、もう永遠にこうもっと女性が自立できる方法はないかっていうのを考えるから、
うんうん、
そのためのこうデザインのアイデアとかはいっぱい出てくるわけです、
はい、
でこれがその企業の成長、うんのモチベーションというか、うん、意欲に変わっていくわけですよ、うん、まずは、経営者自身が自分のコアコンセプトは何か、うん、何のためにこの会社を経営しているのか、うん、でそこを本当に過去の生い立ちですよね、子供時代から遡って、はい、うん、自分が一番大事にしている人生の価値観を棚卸しをして、まあ、それをこう会社の理念の中心に据えること、これが一番重要ですね。だから法人さん向けにはコアコンセプト経営っていうのをやってるんですけども、
はい、
まあ、そういうお話を、ね、経営者の方にはやっていて、でそこが明確になったら、結局じゃあそこに共感できる人材ってどんな人だろうって分かってくるわけですよね。さっきそのシャネルは自立した女性のためのファッションって言いましたけど、うん、だとしたらあのなんかこう男に甘えて一生生きていこうみたいな女性がスタッフにいらないわけですよ、
はい、たら、はいはい、
もう即違うよね、判断ができますよね、うん、
はいはい、
うん、そういう意味でまずは自分のコアコンセプトを作って、うん、でそれを共有していくことですよね、うん、でその事業の拡大に伴って、そこから連れていくというのは、これは当然出てきます。
はい、
まあ、仕事が忙しくなったら、人生が必要ですからね。もうとりあえず、そんなこと言ってられずに、うん、確保するというのが、うん、まず目先の重要事項になると思うんですけれども、はい、うん、企業の安定的な成長ということで言ったら、うん、これは僕の考えですよ、
はい。
僕の考えですけれども、そこを計画する能力、
うん、
経営者を持ってた方がいいと思いますね、うん、というのは急拡大すると結果的に社員がついてこれなくなるので、
はい、
止まったり空中分解するからなんですよ、
はいはい、
でこの成長スピードをいかにそのコントロールしていくのか、うん、まあ、これはその、まあ、経営者個人の才能というのは経営者に必要な能力の一つだと思うんですよ、
はい、
その辺を考えるのはとても重要じゃないかなと思いますね、うんうん、これからその人材とか会社の在り方とかを考えたときに、
はい、
今その IT とかの進化で、
はい、
仕事と言ったらいいかな、仕事量っていうのは減らせると思うんです、
はい、
人に頼まなきゃいけない仕事っていうのは、はい、そういったことも考えた上でどういうふうな人材育成のプランを持っていて、どれぐらいのタイムスパンでやっていくのかという計画は必要ですよね、
はい、
うん、その辺なんじゃないですかね、
それはですね、うん、まあ、多分その才能心理学というものに出会ってですね、
はい、
で先生とこに、まあ、その教えに来られる方というのは、まあ、何らかの気づきがあって行かれると思うんですね、うん、でそれが分からずに突っ走ってしまわれている経営者というのもおられると思うんですけども、うん、
はい、
そこ多分まあこれを聞いていて自覚のある方とない方があると思うんですけども、うん、その こういうことがこうなんだよと、はい、うん、こういうことがあったらもう一回その自分の才能って何だったのか、うん、思いは何だったのかっていうのを思いとどまれば、はいはい、思い返した方がいいよっていうなんか信号みたいなものってありますか。
は
い、
一つは、会社がうまくいってる場合、
うまくいってる場合、
そうそう、はい、会社がうまくいってる場合でなんか満足できないなと思った時は、自分が何のために仕事をしているのか、はい、この目的ですよね、うん、自分のコアコンセプトや企業理念をもう一度見直すべき時期ですよね、はいはい、大概の場合、まあ、例えば創業者の方であれば、起業した当時の目標をある程度達成してしまっている段階なんですよね、はいはい、そういう方は新たなビジョンとか新たな目標が必要なんですけども、うん、過去の延長線上で目標を立てても全然心は湧かないわけですよ。
過去の延長線上で目標を立てても
湧かない。例えば、うん、初めに10億の会社を作ると思ったとするじゃないですか、ね、はい、作れました、はい、じゃあ次は100億の会社、100億作ったら次は1000億、
はい、
そうやって数字が上がってるだけで、はい、なんか新たな経験がそこにあるわけじゃないから、うん、どんどん分からなくなってくるんですよね、うんうん、なので自分のその成長、経営者としての成長ステージに合わせて、うん、自分の心が、もしくはこう仕事のやりがいとして満足できる目標や仕事の目的を再構築する必要があります、うん、まあ、ということで満足できなくなった時が、振り返るべき一つのポイントですよね、うん、でもう一つは、努力してるのに全然うまくいかない時、
うんうん、
これは自分の才能とは関係のないビジネスをやっている可能性
がある。
まあ、それは自分で選んでいる場合もあれば、例えば2代目さんとかでね、継がなきゃいけなくて、やった方とかいらっしゃると思いますけれども、うん、まあ、そういう状態はその空回りしている状態 で、なぜ空回りするのかというと、例えばその経営者とはこうあるべきだとか、この業界の成功法則はこうだとか、という、まあ、知識といったらいいですかね、はい、の方が強くなりすぎて自分を生かすような経営スタイルとか働き方が経営者自身ができてないからなんですよ、うんうん、まあ、世の中にはそのどの分野でも成功法則ってありますけれども、はい、その成功法則って、まあ、もしくはノウハウ、まあ、万人に当てはまるわけじゃないから、
はい、
まあ、自分に合った方法とかやり方を見つけるのってすごい重要なんですよ、
はい、
なのでうまくいってない方はやはり自分の才能をちゃんと見つけて、うん、自分の成功パターンを見出していくことが重要ですね、うんうん、
はい、
その辺じゃないですかね、うん、
じゃあその2つですね。
そうですね、うん、
そこでちょっとこう思い悩むことがあれば、
ね、
自分の秘密を読んで、
ね、見るということですね。まずは本を読んでいただいて、はい、
じゃあ逆にどうでしょう、仕事していてもですね、はい、最初の思いと違ってこういう人多いと思うんですけども、なんとなく日々を過ごしている人たちに対して、その自分を振り返るっていうところで、それで先生と出会うことによってガラッとこう考え方が変わって、まあ、たくさんいると思うんですけども、僕もその一人かもしれませんけれども、それもまあ具体的にメッセージとして、
はい、そうですね、僕が思うのは、一番なんていうんですかね、こうそんなに充実してないのに今の日々を、なんとなく過ごしてしまうと変えられないっていう方に一番お伝えしたいのは、人生は有限だということなんですよね、やっぱ時間に限りがあって、で今のままで生活することは、まあ、それできるかもしれない、でも例えば、まあ、残りね、働いてる人生が20年あるとして、その20年を今と同じ日々を刻みたいのか、なんか最高に楽しいと、うん、辛いこととか、うん、こうハードルが高いとかね、大変なこともあるかもしれないけど、うん、でもなんかやりがいのある仕事ができたなみたいな、そういう気持ちを味わいながら20年過ごしたいとか、うん、まずはそれを決めることだと思うんです、うん、
はい、
才能心理学を学びに来られる方は、
はい、
まあ、後者を、選んでる方で、うん、まあ、だからこそね、自分の才能を見つけて、それを生かせる働き方をしたいと思われてるんですけれども、うん、こういうポッドキャストとかね、熱心に聞かれてる方、勉強熱心
に思うかな、
まあまあ ね、はい、そのためのね、まず行動を取ってみることですよね、
うん
うん、僕はこの才能心理学を始めて5年ぐらい経つんですけど、
はい、
5年前はね、才能なんて見つける方法あるんですかみたいな、
うん、
まあ、ことがほとんどでした、ね、うん、今でもそうかもしれません、
はいはい、
けれども、まあ、才能心理学を学んでくれた人たちは、うん、才能って見つけられるんだなっていうのが常識なんですよ、
うんうんうん、はいはい、常識
常識です、うん、
学んだ人はですね。
そうそう、学んだ人はね、はい、ああ、こうやって見つける、ほんまに見つけられるわみたいな感じで、常識だし、うんまあ、当たり前なんですよ。で彼らは自分の才能を生かして働くのも当たり前だし、うん、自分の才能を生かしてお金を稼ぐのも当たり前なんです、うんうん、で、才能って考えるから、うん、なんか大層なことに感じるかもしれませんけど、うんうん、例えばね、今スマホでいつでも、うんうん、友達とメッセージ相手にしたり、
はい、
すぐ情報を手に入れたりするのって当たり前じゃないですか、はい、でもスマホができたのって10年前ぐらいですよ。
そうですね
10年前にね、いやもう今パソコン使ってないよ、仕事でスマホしか使ってないよっていう人がいたら、うん、ちょっとこいつおかしいんじゃないかと、
う
ん、
そうですね
思われてたと思うんですよ。でも今はそれが当たり前ですよ、はい、でそれぐらい時代の変化っていうのは早くて、はい、特にこれからは、まあ、例えばサラリーマンの方でも一つの会社でずっと働いてる時代じゃないし、会社側もね、うん、社員に自立してほしいと思ってるし、うん、経営者も一つのビジネスをでこう一生ね、反対っていう時代でもないですよね、うん
はい、
じゃあそういう時にあ何が支えになるのかっていうと、僕はやっぱり才能だと思うんですね、うん、自分にはこの才能強みがある。でそれともう一つの先ほどコアコンセプトですね、これが分かっていたら、ビジネスには悩まない。でなぜかというと、あのシャネルはね、うん、貢献した、自立したい女性のためのファッションっていうのは、あの人もだいぶ前に亡くなってますけど、うん、未だにそれを望んでる女性はいます。
まあそうですね、うん。解決できてないってことですかね、それは。
解決できてないっていうかね、
繰り返して
る、人間の欲求だから消えないんですよ。うんうん、自分のコンセプトを見つけて、うん、じゃあ例えばこうファッションではみんな満足できる。うん、日本だったら働き方ですよ。
はい、
あとお金ですね、この分野でみんな自立したいと思います。あとはじゃあそのノウハウを持ってくればいいわけです、うん、自分ができなくても教えられる人を見つけてやってもいいし、うんまあ、それを実現できる金融商品を販売してもいいし、
はい、
何でもいいですよ、うん、例えば今あの皆さんが魚屋さんをやってたとして、
はい、
なんで魚屋さんがいきなり金融商品なのとかって多分言われた時に、うん、いや私がやってるのは全部その人がお客さんが自立できるための商品を売っているんです、
うんうん、
だから魚は、うんタンパク質でしょみたいな健康のためですみたいな、うん、健康内で自立していけないけない、うん、健康の月はお金です、ねうん、自分のコアコンセプトを発揮してたらいけるわけです、
はい
うん、そういう意味でも、まあ、これからの時代の、一つの仕事とかサービスっていうのは消えていくとか、うん、なくなるスピードっていうのは早くなりますけれども、
はい、
その時に、うん自分のコアコンセプトは例えば自立だ、
うん、
そのために、うん自分が持っているの才能はこれだっていうのが分かっていれば、
うん、
じゃあ今どの分野で自立したいと思っているのか、うん、これを見つけていけばいいからでもリレーチャンスが見つかります。
人の人生は有限である。有限の人生の中で自分の人生をどう描くのかはあなた次第ということですね。とても勉強になりました。さて次回はどんなお話をお伺いすることができるのか、どうぞお楽しみに。